もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
私が40歳です。
40歳。結婚してます？
あ、してます。
奥さん何歳ですか？
46歳です。
はい、奥さんは
一人います。
何歳ですか？
9歳です。
9歳。男の子、女の子、どっちです
か？女の子です。
女の子。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私の姉の娘になるんですけど、17歳の姪になるんですけど、
はい、
彼氏ができて、
はい、
で学校に行かなくなって。
その彼氏というのが何歳ぐらいの人？
17歳。同い年ですね。
同い年ですか。
はい、はい、
と今17歳高校生かな。
高校ですけど辞めてしまったんです。
あ、退学したわけですね。
はい。
で、その相手の男性も、まあ、同じ高等学校、
学校には行ってなかったんです。
あ、もうすでに学校行ってなかったの。
はい。
それで学校に行ってないけど、はい、どっか勤めて働いてたの？それともブラブラ
して、働いてもなくてずっと遊んでる感じですね。
遊んでいるだけですか？それともいわゆる非行少年というような感じで、要するに警察の補導の対象になるような、
ではないと思うんですけど。
じゃあではない。
はい、う
ん、はい、
で彼の家にその姪っ子が転がり込んで。
彼の家に、まあ、彼は何、まあ、この入団生の男性は両親と暮らしてるの？
母親と二人で暮らしてて、
うん、はい、
そこに姪が転がり込んで、
はい、
でももう学校も行かなくなって辞めてしまって、
はいはい、
その彼のお母さんがなんか再婚相手を見つけてどっかへ引っ越してしまったんで、その家を引き払って、その彼がもう住むとこがないので、
はい、
姉 の, あの夫婦のとこに姪と彼氏が住まわせてもらってるたんですけど、
うん、
うん、仕事もしないし、
うん、
学校に行くわけでもなく、
うん、
うん、どうしたらいいかわからないので僕のとこに相談に姉が来たんです。どうしたらいいですか、
うん
うん、それで、まあ、まあ17歳やし、
うん、
そうやったら警察に一旦相談したらどうですかって言ったら、うん、まあ姉も分かりましたって、警察に行って事情したら、説明したら、それは、うん、警察が介入するあれでないんで、
うん、
それで彼は彼女の親から、
うん、
こう差し出されるのが面倒くさくなったのか、
うん、
友達の家にしばらくはいたんですけど、うん、それで姪っ子はなんかもう両親といたくないからって、じいちゃんの家、私の父親ですね、
うん、
の家に転がり込んだんです。
うん、
そしたら、どうも彼が夜な夜な通ってるみたいな、じいちゃんの家に。
ああ、この17歳の彼がそのじいちゃんの家に通っている。
もうとりあえず僕はとりあえず仕事を見つけたらどうですか、うん、僕の知り合いのところでも働いたらどうですかっていう、その姪っ子を介してその話したら、こう怒り出したというか、姪っ子にこう、
うん、
なんで女知らん人の指図を受けないかんのやみたいな、
にこの17歳の男性が言ったということですね。
はい、そうです。
はいはいはい。
でもう姉もどうしていいのかわからないし、
うん、
僕もどうしていいのかわからない、
うん、
でご相談したんですけど、
うん、まあ、大変複雑で難しいですよね、
はい、
っていうのはあなたの娘ではなくて、
はい、
これは姪、
あ、
お姉さんの話ですよね。
そうですね、姉さんと私の父親が困ってるんです。どうしたらいいかで僕が相談ずっと受けて、
うん、
アドバイスしたらそれを聞き入れてくれなくて。
それは聞き入れないですよ、
はい、
だっていいですか、
はい、
この17歳の男の子を考えてみるとね、
はい、
まず自分の両親は離婚してるわけです、
はい、
で、
はい、
自分のお母さんと一緒に住んでいた、
はい、
お母さんは好きな人を見つけて、はい、この子を捨てて行ってしまったと、
はい、
そうするとこの17歳の男性はまあ今は世の中に居場所がないんでしょうね。
あ、そうです、はい、
はい、おじいちゃんからすればね、
はい、
娘がこの17歳の女の子に責任持つべきでしょ。
はい、そうです、はい、
だけど、はい、あなたのお姉さんはもう責任放棄してるわけですね。
そうですね、もう何言って も、うん、もう夜遊びに行くなって言っても行くし、
うん、
学校辞めるなって言っても辞めてくるし、
うん、
もう手放したみたいな、見放したっていうんですか
ね。ね、
はい、
今日はですね、スタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマズライ先生がいらっしゃるので、
はい、
あなた自身がの相談というよりも、はい、あなた自身と違った人が今困っていることの相談だっていうので、大変はい、答えにくいと思うんですけれども、お話伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
はい、どうも、はい、
よろしくどうぞ。で、やっぱり17歳だから誰かが助けてあげないと、やっぱりこれは、ね、はい、あれなんですよ。それでお姉さんはすぐ簡単に手放しちゃって、
はいはいはい、
それであれするとじゃあ警察に相談っていうか言うも、はい、その程度の話だと解決できないと思うのね、やっぱりね。
そうですね、うん、はい、
またあなたも今、
はい、
妙な立場にいる形になってるので、
はい、
あんまりその具体的にああしたらいい、こうしたらいいっていう形にはしない方がいいと思うのね。
ああ、そうですか、はい、
基本はこの17歳の2人が、
はい、
いかに元気でこの社会で生きていくことができるかと、
はい、
いうことに最終的になるかなというふうに思うんですよね、はいはい、そしたら彼ら2人の中にも一つ責任は、はい、当然芽生えてくるはずだし、
あ、はい、
覚悟が芽生えてくるはず、はい、その当人2人がなぜ覚悟もそれから認識が甘いかっていうと、周りがすぐその場でまずいことを忠告したり、ああしちゃいけない、こうしたらいけないって言うから、それが実は2人の成長っていうか責任を実は遠ざけることになるんですよね。なんか大人の話にやっぱり持っていくべきじゃないかなって気がするんですよね。学校も行かないで、
はい、
恋を取ったんだったら、
はい、
それなりの覚悟お前あるんだろうねっていうことも、はい、誰も良くないとか悪いとか早く学校行けとかいう話だけだから進まないわけよね。そういうふうにね、
はいはい、
もうできちゃってもしょうがないんだから、こうやって、
はい、
それで一つだけちょっとお尋ねしたいのは、彼はどうやって今生活してるんですか。
今はその、うん、携帯代は母親が払ってるみたいなんです、
うん、
で食事とかはその友達とかに食べさせてもらってる
んで、ね、じゃあ彼は収入は今お母さんからはもらってないわけね。全く
もらってないと思います、はい、
ここら辺も向こうのお母さんにやっぱりある程度責任あると思うしね、
はい、
だから甘やかすんじゃなくて、2人が自立していくための支援が周辺でどうやってこれからやっていこうかという形、
はい、
そしたら2人をつなげ合う形だから2人も拒否できないはずなんですよね。そうやって持っていくしか僕はないんじゃないかなと。そしてそれに負担を感じたら、
はいはい、
娘は分かった、家に戻るとか、はい、おじいちゃんのところにご迷惑かけないからアルバイトしながらここに住ませてくれとか、
はい、
何らかの当面のね、
はい、
答えが自然と見えてくるような気がするんですよね、
はい、
ただ一番気になるのキーポイントはお母さんだよね。やっぱお母さん逃げてるから、はい、完全に、はい、やっぱりここははっきりお母さんはこういう責任があるっていうことだけはちゃんと説明、
はい、
うん、して一回みんなで話し合ってみる必要がやっぱあるかなと思います。それを安直にあなたも何かいいアイデアないかしらというあたりがやっぱり関わり方として、まあこっちは大変な立場だと分かるけど未熟だと思うのね、やっぱり考え方がね、やっぱり、まあ、まあ一応ある程度の関係がある以上、一番まともな人が提案するしかないのよ。まともな人がまとめるしか、揉め事ってまとまらないんですよ、 だから応分の負担が、ちゃんと説明してせざるを得ないという形、そして方向は2人を一緒に社会で元気で生きていかせる方向ということになれば誰も拒否できないのでね、これはね、そういう話し合いに持っていくしかないんじゃないかな、やっぱりそれは。うん、ここででも学校はとりあえず出てとかなんか言い出すとまたはやや、はい、話がややこしくなっちゃうんですよ、はいですね、理想論、はい、理想論言う人っていうのは責任から逃れたい人なんですよ実は、
はい、
だからそういう意見はなるだけ入れさせないで、
はい、
そんなこと言ったってそれは落ち着いてからの話でしょと、高校はいつだって出れるよぐらいで突っぱねて、はい、とりあえず今どうするのかっていう問題じゃないかということで、
はい、
話し合うしかないんじゃないかなって気はしますよね。
わかりました。
それからおじいちゃんは本音ね、はい、本音として甘いからみんなが寄ってたかってってことになっちゃってるのか、 おじいちゃんの本音もとりあえず聞いてあげたらどうかなと思うのよね。さあおじいちゃんが例えばまあうちに住まわれるのかもあるけれども、じゃあ、2人の仕事が見つかるまで月2万円が出してもいいよとかね、なんかそういう具体的な最終的な話まで持っていかないとやっぱりまとまらない話ですよ。当然お母さんはオーブンの担をしなくちゃいけないだろうしっていう形で見守って二人の成長を促す解決の方法を大人として誰か一番責任ある人、まともな人は今おそらくあなたとおじいちゃんぐらいだと思うんですよ、うん、もしくは向こうの旦那さんかどうか分かんないけども、そこら辺でまあ探りを入れながらちょっと長期戦になるかもしれないけど帰って早いと思いますよその方が。
ね、
それで2人にはお前たちが、はい、こんなことやっちゃってるから、でもそれでも応援するためにやってんじゃないかという立場ですからね、はい、そこら辺の立場もはっきりさせれば、はい、変なトラブルにはならないんじゃないかなっていう気はします。それからあと分かってあげてほしいのは、はい、アルバイトでさえ今17歳で高校出てないと、はい、なかなかできない可能性あるんだよね確かにね、
はい、
そこら辺もみんなで後で考えてあげなくちゃいけない、はい、援助してあげなくちゃいけない何らかのあれがあると思いますよね、
は
い、
分かりました。
ちょっと加藤先生にもう一回伺ってみて、
今愛先生に言われた通り で結局無責任集団でしょ。
はい、そうです。
だって17歳の男の子の母親も無責任、
はいはいはい、
この17歳の女性の親も無責任、
はい、
この無責任集団の時に、
はい、
何とかしようと思うと、
はい、
何とかしようと思った人が潰れます、
はい、
だから何とかしようと思ってはいけません。自分の能力以上のことを引き受けちゃいけないんです。
はい、
あなたが今大切なのは自分の能力でできることを、私はこれをしますと、私はこれできませんということをきちんと17歳の男の子と女の子に伝える、この無責任な親たちにも伝える、これが一番最終的に仲間への貢献です。この無責任集団への貢献です。これを何とかしようと思ったら確実にあなたは潰れます、
はい、
だってみんなずるい人だから。
あ、はい、
みんなずるい人っていうのはどういうことをやるかっていうと、一番弱いところに責任を押し付けて、
はいは
い、自分はいい思いをするっていうことですよ、
はい、
だからずるい人に利用される弱い人間になってはいけないんです。
わ、
はいは
い、かりました。
血縁っていうのは最も利用されやすい、ずるい人にとっては一番利用しやすいものなんです、
うん、分かりました。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します、うん、血縁につけ込まれるな、デイビッド・シーベリー。